創世記47章の27節から最後まで今日は行きます。今日で創世記はおしまいです。創世記の一番最初何が書いてたか覚えてますか？もうなんか遥か昔のような気がしますけど、学び始めたの4月、まだ1年経ってないんですよ実は。はじめに神は天と地を創造された。その天地創造の話があって、アダムとエバ君の話があって、善悪を知る知識の木の実っていうのがあって、あれリンゴじゃないですからね、大丈夫ですね。この前学校の給食時間にいつもなんかメニューの説明をしてるんですけど、リンゴがこの前出たんですけど、リンゴを食べましょうっていう説明の中で、人類が最も初めに食べた果物だと言われています。誰だよそんなこと言ってんのって言いたくなりますけど、それが聖書に基づいてるんだったらかなり違うなって放送で突っ込みたくなりましたけど、違います、リンゴじゃないです。リンゴじゃなくて善悪の知識を知る木の実ってやつです。それを食べちゃダメって言ったんですよ。リンゴだったらいくらでも僕大好きですもん、リンゴやばいですよ、ね、はい。でそれでその、いろんなことがあってノアの話になって、その洪水になって、そこの人たちがみんな滅ぼされて、ノアの子供たちから始まっていったんですよね。でそのノアのずっと子孫になってて、ノアにしても、でもそれもすごいですけど、神の選びっていうのは何もその完璧だから選ばれたわけじゃないんですよ。だってノアのその息子たちっていうか、もうその悪かったし、ノアもその自分のその息子たちを、その息子の一人を呪ってたりしますからね。お父さんに従えなかったり、そのお父さんはノアはノアで酔っ払って裸になって寝てたわけですから。でそういう人たちの中からそのアブラハムが出てくるんですよ。神がアブラハムを選んだんですよ。で私の示す地に行きなさい、信仰によってカナンの地に行きました。でアブラハム、イサク、ヤコブとその子供が生まれてくるんですよね。で神が、私はあなたを祝福し、あなたとあなたの子孫にこの地を永遠に与えるって、私はあなたを祝福し、あなたを呪う者を私は呪うって、そうやってアブラハムと契約を結んだんですよ。それがそのアブラハムの契約がイサクに引き継がれ、イサクの契約がヤコブに引き継がれたんですよ。で今ずっとヤコブさんの話をして、その後ヨセフさんになりました。ヤコブさんのに何人子供がいましたっけ、男の子が。12人です。12人プラスディナとか娘さんがいて、もっと娘はいたと思いますけど、はしょられてますね。でその中のヨセフさんがお兄さんたちのそのなんか妬みを買って、でそれでエジプトに売られて、でエジプトで売られた先にポティファルっていう人に買われて、そこで仕えてたら、その奥さんがそのヨセフを誘惑して、でそれで誘惑から完璧に遠ざけて、もう嫌だってそれ逃げて、でそしたら帰っていったらその偽証を立てられて牢屋にいられるんですよね。大体10年ぐらい、エジプトに行ったのが17歳で、パロの前に立ったのが30歳、その中13年経ってますから10年ぐらい入ってるはずですよ。でも彼は神に対する信仰を捨てなかったんですよ。この詩篇に書いた、さっき読んだ詩篇のように、どんなその自分の考えている中で、こうしたら神を良くしてくださる、こうしたら良くしてくださるみたいなことを僕ら考えてしまうんですけど、でも置かれたその状況の中でヨセフは神を信頼するっていうことをやめなかったんですよ。そして彼、自分を売った お兄さんたちが飢饉で、そのエジプトに食料があったので、もうそこ は割愛しますけど、それでその買いに来て、でお兄さんたちを前にするんですよね。でいろんなそのやり取りがあって、私はあなたの弟のヨセフですって自分を明かして、でそこで、お父さんのヤコブを連れてきてくださいって言って、その家族が、一緒にそのエジプトでしばらくの間住むんでしたね。神がもうすでにアブラハムにその期間を示しておられました。400年って400年の間エジプトに下るって。そしたらその後、私が、神がそのあなたの民をここの約束の地に連れ戻そうって、そういう話がありました。 創世記の47章の27節から。さてイスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有の地を得、多くの子を産み非常に増えた。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞこれからの学びの時をあなたが祝福してください。どうぞこの箇所を通して私たちが学ぶべきこと、知るべきことを教えてください。私はイエス・キリストは優しく減り下っているから、私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますと主ご自身がおっしゃってくださいました。どうかそのようになりますように。今日のこの学びを通して私たちの心に平安を得ることができますようにお助けください。語る私を清めて力を与えてください。またこれを聞く一人一人の内側にもどうぞ聖霊を持って助けてくださって、霊のことを霊で理解することができますように、知性においても頭でもまた霊でもそれを理解することができるようにお助けください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。もう一度読みます。27節。さてイスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有の地を得、多くの子を産み非常に増えた。ヤコブはエジプトの地で17年生きながられたので、ヤコブの一生の年は147年であった。エジプトに来たのは何歳でしたっけ。引き算すればいいですね。130です。でもその前にパロの前に立って、あなたの年月はいくつかって聞かれて、私は130になりましたって言いましたね。ヤコブは多くを所有して子孫もたくさん増えたんですよ。ヤコブの家族っていうのはヨセフたちも含めて、70人でしたね。カナンの地から、エジプトに登っていったのが66人です。ヤコブを抜いて、ヤコブとヨセフとヨセフの2人の子供を抜いて、66人でした。なので70人だったんですね。でもこの後出エジプト記をこれからやりますけど、でその出エジプト、あのモーセの、話、紅海が割れて、でそしてアラノで40年さまよってイスラエルの地に入っていくって、約束の地に入っていくっていう話ですけど、あの時にそのモーセが、連れ出したというか、モーセに引き連れられてエジプトから出てったこのイスラエルの民の人数は200万人ですよ。70人から。もちろん400年経ってはいますけど、でもそれでもかなり増えたはずですね。人口増加率 6% ぐらいだっていうふうに書いてありました。僕が読んでた資料にあると。日本は今何ですか、 1. 何かかな、2はないんですよね。はい、はるかに多いですね、日本よりも。でヤコブの一生は147年でした。イスラエルに死ぬべき日が近づいたとき、その子ヨセフを呼び寄せていった。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。覚えてますかね、このシーン。なんかどっかでもこれ見たことありますね。ちょっと普通に考えると気持ち悪いですけど、私の腿の下に手を入れてくれなんて。でもアブラハムがその、息子のイサクのために、お嫁さんを探しに行ってくださいって自分のしもべに行ったときに、私にそれをするように私に誓ってくれって言ったときに、しもべの手を自分の腿の下に入れて誓わせました。同じスタイルです。私が先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにいたします。そこでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。ヤコブはその自分の死が近いということを悟ったんですね。そして呼び寄せたのはヨセフです。自分の長男のルベンではなくて、もちろんその時にその力を持ってたのはヨセフですからね。そういうふうにしたかもしれません。はっきりとは書いてないですけど、自分の埋葬についてヨセフに誓わせたんですね。どうかエジプトに葬らないでくださいって、くれって。そして先祖たち、つまり、 うん、おじいちゃんのアブラハム、お父さんのイサクが葬られたところに葬ってくれって。覚えてますかね。おじいちゃんのアブラハムさんが買ったんですよね、ヘテ人からマクペラのホラーナを、マクペラのその土地を。でホラーナがあって、そこにサラを葬って、でアブラハムも葬られて、イサクも葬られて、そして後々書いてありますけど、レアも葬られたって書いてありますね。自分の最愛のラケルはベツレヘムの途中で葬ったんですけどね。でもそのアブラハムがヘテ人から買ったマクペラのホラーナに自分を葬ってくれ、そういうふうにお願いするわけです。48章。これらのことの後、ヨセフにあなたの父親は病気ですと告げる者があったので、彼はその二人の子マナセとエフライムを連れて行った。ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。でもすごい弱ってたんですね。もう力を振り絞らないと座れないっていうか。ヤコブはヨセフに言った。全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。ヤコブのその最後の日に、その前にですね、ヨセフは2人の子供を連れてったんですね。そのマナセとエフライムです。その子たちはエジプトで生まれた子供たちですね、2人は。もしかしたらそのお父さんであるヤコブに祝福してもらうためだったかもしれません。その2人を連れてきます。で、その時にヤコブはヨセフに対して、神が私を祝福してくださったんだって。神が私にこう約束してくださったんだっていうことを伝えています。まず全能の神が私に現れたんだって。エルシャダイが、全能の神がどこで現れたって書いてありますか。カナンの地ルズ。もともとその神から離れるとか背を向けるとかっていう意味でしたけど、そこを名前を変えたんですね。ベテルって、神の家って。でそこで神はヤコブに現れたんですよ。そしてこの祝福をヤコブに対して約束します。あなたに多くの子を与えるって、そしてあなたを増やして多くの民の集いにするって。この3つはもう先にちょっと言ってしまいましたけど、後々200万人になるって。でそのようにその通りになったんですよ、神の約束は。この地、カナンの地ですね、をあなたの後の子孫に与える。この契約の中で私はそのこの地をあなたとあなたの子孫にって言ってますね。永遠の所有とするって。でも誰が永遠に生きることができるんですか。ヤコブはこの後死にますよ。アブラハムも死んだし、イサクも死んだし、ヤコブもこの日死にます。ヨセフだって死にます。新約聖書のガラテヤの方を読んでみると、そのあなたの子孫って単数を使ってるって、子孫たちじゃなくて、あなたとあなたの子孫って、それはイエス・キリストだと書いてありますよ。イエス・キリストに与えたいんですよ、永遠に、永遠の所有として。イエス・キリストは今も、昔も今も後もずっと生きておられますから、イエス・キリストにあってこれが成就してるんですよ。今私がエジプトに来る前に、エジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子にする。でそうやってそのヤコブの子としますと、その子孫として数えましょうというふうにしたんですね。その無理やりなんか親権を奪ったわけじゃないですけど、 その前にある神が私にを通して私に約束してくださったと、私を祝福してくださったと、その約束のその子孫として、そのマナセとエフライムもその直系の加えますよっていう話です。何も二人をよこせって言ってるわけじゃなくて、その神の祝福をそのままその二人にも与えましょうと。しかし後から6節、あなたに生まれてくる子供はあなたのものになる。しかし彼らが家を継ぐ場合、彼らは彼らの兄たちの名を名乗らなければならない。私のことを言えば、私がパダンから帰ってきた時、その途上カナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。そこからエフラテに行くにはなお道のりがあったが、私はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道のその場所に彼女を葬った。マナセとエフライムを自分の子として扱うことにしたんですね。全能の神の祝福の下に置いたんですよ。そしてイスラエルのその部族の一派というか、一部族としてマナセもエフライムも数えられるようになります。この当時、その長男というのは、長子の権利を持っている人というのは、お父さんから、財産を譲り受けるときに他の兄弟たちの2倍の祝福を受けるというふうな慣習があったんですって。だからヨセフに対してその2倍の祝福を与えてるんですよ。だからヨセフの子供である一人一人に、一人マナセとエフライムにその財産を分けるというか、2つに行くようにしてるわけですね。だからヤコブはそのヨセフのことを、まあ、もちろんずっと前からお気に入りですけど、その長子の権利というか、その長子としても扱っているわけです。ここでそうなると、ヨセフには何人の兄弟がいましたか？11人。そうです、12兄弟ですから11人いました。ヤコブの子供何人いますか？ここで言ってる、マナセとエフライム2人、11人の部族と2人の子供たちが部族になるんだったら、11と2を足したら、ありがとうございます、13ですよ。なんでイスラエルは12部族って言うんですかね。13あるんですよ。もしヨセフを入れるんだったら、ヨセフを部族として数えるんだったら14部族なんですよ、本当は。でもその聖書にはいろんなその象徴的な数字が出てきて、その象徴的な数字なんじゃないかなって言われています。これは12っていうのは、その人の統治っていうか、その政治っていう、その人が治めるものを表すときに12っていう言葉を使うんですって。12部族とか12弟子とか、弟子たちはいっぱいいましたけど、でイスラエルのその部族のリストが書いてあるところは基本その12部族ですよ。どっか何かが抜けてます。黙示録の中に12部族から各部族から、1万2000人その神の印が額に押される人が出てくるっていう話があるんですけど、で14万4000人のユダヤ人たちが選び出されて福音を携えられて全世界に送られるって、その観難時代にユダヤ人たちが、それも12部族になってるんですよ。でそこにはダンの部族がないです。でもほとんどのその他の12部族の場合は、レビ族がいないです。なんでそうなるかは分かりませんけど、あくまでもというか、その12部族っていうふうに言われてるし、プラスあとイスラエル実際のところ13部族というか、13人そのマナセとエフライムを入れるのであれば、ヨセフを加えるのであれば、14人の子孫たちというか、その部族の長がいたはずです。だからといってその聖書の正当性を疑うなんていうそこにはいかないんですけど、もちろん。次に行きましょうか。8節、イスラエルはヨセフの子らに気づいて言った。これは誰か、でも2人がいるってことを知らなかったんですね。その上でこれを言ってたんですよ。2人を自分のことするって。 ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は彼らを私のところに連れてきなさい。私は彼らを祝福しようと言った。イスラエルの目は老齢のためにかすれていて見ることができなかった。それでヨセフが彼らの父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけし、彼らを抱いた。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供をも私に見させてくださった。死んだと思ってましたからね、ヤコブは。ヨセフのことを。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて、顔を地につけてひれ伏し拝んだ。それからヨセフは二人を、エフライムは自分の右手に取って、イスラエルの左手に向かわせ、マナセは自分の左手に取って、イスラエルの右手に向かわせて、彼に近寄らせた。だからつまり、長男のマナセを自分の左、お父さんから見たら右ですよね。エフライム次男を自分の右、つまりお父さんから見て左に立たせたんですよ。常にその右腕っていうか、右の方にそのなんていうのかな、祝福っていうか、右の方が左よりも勝ってるみたいな、みたいなっていうか、勝ってるように、その 右の手がってあるので、その一番のその祝福が長男に確実に行くようにっていうふうに、お父さん見えないから、だからそういうふうに立たせたんですよ。大丈夫ですね。するとイスラエルは 右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに、彼は手を交差して置いたのである。なんででしょうね。わからないです。天国に行って聞いてみましょうか。それからヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように、また彼らが地の真ん中で豊かに増えますように。ヨセフを祝福してまず言ったんですね、この子供たちの頭の上に手を乗せながら。私たちの先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、私の羊飼いであられた神っていうふうに書いてありますけど、まあ他の訳とかを見ると、他の訳、英語の訳とかを見ると、私を養ってくださった神っていうふうにも書いてあります。 Who fed me って書いてあるので、その食物を与えるっていう、まあだから羊飼いではあるんですけど、確かに私を養ってくださった神、そして私を、全ての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。面白いですね。最初のその私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神、父なる神っぽいですね。私の羊飼いであられた神、私を養ってくださった神、御言葉で養われるんですよね。その理解を与えてくださるのは聖霊ですよ。そして災いから、全ての災いから私をあがなわれたのはイエス・キリストですよ。聖書には三位一体という言葉は出てこないです。でもその父なる神も子なる神、イエス・キリストも聖霊も同格というか同じ神であり、別のその人格を持っておられるというふうに信じています。ここにもこういうふうにちょくちょく出てくるんですね、そういう方が。この子たちを祝福してくださいって。そして私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように。別にその自分が有名になりたいとか自分の名前が残りますようにって願うわけないですよね。願ってるわけじゃなくて、そのアブラハム、イサク、ヤコブの神っていう、その三人ともに不完全でしたけど、私たちが学んできた通りに、神がその誠実であるがゆえに、その契約を、その約束を守り続けたって、その神が私たちの神なんだっていう、そういう意味でアブラハム、イサク、ヤコブの神っていう、その中に私の名前がアブラハムとかイサクとかと同じように私の彼らのうちに唱え続けられるようにです。 そして彼らが血の真ん中で豊かに増えるように、そのように祝福しました。17節、ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を掴んでそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから、あなたの右の手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んで言った。分かっている、我が子よ。私には分かっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。ヤコブも次男でしたね。双子ですけど、エソがお兄さんですよ。そしてその長子に行くはずの祝福を自分が奪ったんですよ、彼の場合は。ここでは何でか分からないですけど、交差したんですよ。自分の右の手を弟というか、そのエフライムに、左の手をお兄さんのマナセの上に置いて二人を祝福したんですよ。そうやって弟が兄に仕えるということをその継承したというか、別に必ずしもそうじゃないですよ。聖書全部取って お兄さんが弟に仕えるっていうパターンだけじゃないですよ、もちろん。少し戻って、さっきの48章の、5節ですけど、今私がエジプトに来る前にエジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子とする。もうここで入れ替わってるんですよ。マナセが先ですから、本当は長男だから。本来ならば私の子となる二人の子は、マナセとエフライムはルベンやシメオンと同じように私のことをするっていうふうに言うのが、言って何て言うかな、叱るべきなんですけど、もうこの時点でヤコブの中ではもう順番が逆になってるんですよ。神がそうしたんでしょうね。そして彼はその日、20節に戻りますというか進みます。彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように。こうして彼はエフライムをマナセの先にした。イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。私はあなたの兄弟よりもむしろあなたに、私が剣と弓とを持ってエモリ人がの手から取ったあのシケムを与えよう。49章、最後の最後です。ヤコブはその子らを呼び寄せて言った。集まりなさい。私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。ヤコブの子らよ、集まって聞け。あなた方の父イスラエルに聞け。ヤコブは最後の日にそのそれぞれの子供たちに対して、予言をしてます。予言っていうのはその自分が考えたものでもないです。ノストラダムスの大予言の予言と違って、予言は、預けられた言葉、神が預けるんですよ、人に、その言葉を。これからずっと出てきますけど、預言者とか。その預言者っていうのは、なんか、これからこう起こりますとか、そういうのももちろんありますけど、それだけじゃなくて、その神が言葉を与えて、で、その励ましの言葉であったり、その間違ってるぞという叱責の言葉であったり、だから私のもとに戻ってきなさいっていう勧めの言葉であったりするわけですよ、預言者は。で、このヤコブが語る預言も、神から与えられた言葉、その予言です。3節、ルベンよ、あなたは我が長子、我が力、我が力の初めの実、優れた威厳と優れた力のあるもの。ルベンはそういう力を持ってたんですね。だが水のように奔放なので、もはやあなたは他をしのぐことがない。あなたは父のところに登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。覚えてますかね。ルベンはラケルが死んだ後、ラケルのその女奴隷であった、ビルハ、お父さんの奥さんの一人ですよ、のところに行って寝たんですよ。 で、お父さんのそのヤコブはそれを聞いたんだけども、何もその責めるっていうか何もしませんでした。でも蒔いた種を刈り取るんですよ、ルベンは。父の寝床に登って怪我したって、そのように水のように奔放だから他をしのぐことはないって、偉大になることはないって、せっかくそんな力を持ってても。他をしのぐことがないって。シメオンとレビは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具。我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。妹のディナのことで全住民を騙して、それでもう男性も女性も家畜も子供も全部殺したんですよね、彼らは。というか男性を殺したんですね。それで家畜とか女性とかはその分取り物として持ってったんですよ。呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。別にこの息子たち2人を呪ったわけではないんですよ。その息子たちの激しい怒りとか甚だしい憤りとか、そういうのを呪ったんですよ。で、6節も、我が魂よ、彼らの仲間に加わるなって、我が心よ、彼らの集いに連なるなって、そういうふうになるなって、自分の魂に向かって、そのヤコブは予言の中で言ってるわけですね。だ、怒りとか憤りっていうのはまずいっていう話です。良いものを受け継ぐことはできないですよ。その憤りと、ごめんなさい、激しい怒りと甚だしい憤りのゆえに。でも面白いですね、この後、モーセが出てきますよ。モーセは何族かご存知ですか？レビ族ですね。でも聖書の中でその 彼のような柔和な人は誰もいないって、柔和なんですね。このお兄さんと先祖のレビのその気質は受け継がなかったんですね。だからこの後その出エジプトをして、でそれでカナンの地に入っていきます。でその時にはシメオン族っていうのは後ろのその地図とかあるんですけど、聖書にあの大きいのを持っている人たちは後ろの方に地図があって、その12部族を見てみると、シメオン族っていうのは南部 の, その広い地域にその土地が与えられてるんですけど、ものすごいそこでその散らされて住んでるんですよ。砂漠だから一緒にガンって住むことができないんですよ。でレビ族っていうのは祭司となったので、この後でレビ族はそのレビ族の譲りの地っていうのは受け継ぎませんでした。その代わりその決められた48かなの48のその都市に住むようにっていうふうに言われて、それ彼らもチリチリバラバラに住んだんですよ。ここのヤコブが予言した通りですよ。8節、ユダよ、兄弟たちはあなたを称え、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。ユダは偉大なものというか大きいものになっていくんですね。彼も別に、その別にというか、彼も決して 100% 正しいものじゃなかったですよ。タマルの話覚えてますかね。自分がその兄弟たちから離れてって、そして、好き勝手にというか自分のその情で、結婚したんですね、カナン人の女性と。子供が生まれますよ。その3人生まれて2人の子は神のその怒りにあって殺されますね。で1人のその末っ子にはその奥さんを、タマルを、嫁がせなかったんですよ。これは悪い女だっつって、もう同じことが起こったらまずいって。でそうしてるうちにタマルがその、娼婦の遊女の格好をしてやってたら、そのユダがそこに入っていったんです。 でその息子たちが生まれてその自分の、子供たちに与えた嫁お嫁さんとして与えた人との間に子供ができて、その子供がそのどんどんどんどんその子孫になっていくんですけど、そういう人ですよユダも。神の恵みとか神の憐れみゆえにですよ。ユダ族のトレードマークは獅子ですね、ライオン。そして王権はユダを離れないって書いてあります。10節、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て国々の民は彼に従う。白っていうのはキリストです、メシア。白、白っていうのはヘブライ語で言うと、ヘブライ語のそのシャローム、平和平安と同じ語源です。だからその平和が来るんですよ、つまり平和の君ですよ、イエス・キリストですよ。イエス・キリストもユダ族から出てきます。マタイの一章のあの系図に書いてあるように、今読まないですけど、王権ユダ族はユダを離れないって。でそしてついに白が来るんだって、国々の民は彼に従う。でも紀元70年にエルサレムが陥落して、その王権というのはなくなるんですよ。ということは紀元70年の前にこの白っていうメシアが来てないとおかしいんですよ、そもそも。でもイエス・キリストはその紀元、まあ、マイナス4年ぐらいに生まれたっていうふうに言われてますけど、その70年の前に、その王権が失われる前に、イエス・キリストは王の王、主の主、平和の君として来られたんですよ。注意説、彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの地で洗う。その芽はブドウ酒によって曇り、その葉は土によって白い。12のその下の方を見ると、ブドウ酒によって芽が曇るっていうか、ブドウ酒よりも黒くっても書いてあります。下に書いてある訳の方がなんかピンときますね。次、ゼブルンさん、13節、ゼブルンは海辺に住み、そこは船のつく岸辺、その背中はシドンにまで至る。今のシリアがあるところですね。イッサカルはたくましいロバで、彼は2つの蔵袋の間に伏す。彼は休息がいかにも好ましく、その血がいかにも麗しいのを見た。しかし彼の肩は重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となった。だからイッサカルっていうのはその力強いんですけども、でも休息がいかにもたくましい、あ、好ましいっていうか、その怠惰なんですね。なのでその兄弟たちに仕えるというか、他のその部族に仕えるものとなるんですよ、イッサカル。ダンは己の民を裁くであろう。イスラエルは他の部族のように、ダンは、道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む。それゆえ乗る者は後ろに落ちる。ダンっていうそのもう名前自体裁くっていう意味なので、そこに書いてある民を裁くものとなったんですね。でダンっていうのは、イスラエルの一番北のその方に位置してるんですけど、ダン部族が将来住むんですけど、でそのだから北部から攻めてくる、敵を何度もそのダン部族が、防ぐわけです。ここに書いてあるように、マムシとなって馬のかかとを噛むっていう。で18節はダンに言われてるわけでもなく、次のガドに言われてるわけでもなく、その挿入句として入れられているようなもんです。主よ、私はあなたの救いを待ち望むって、その予言の真ん中にその主よ、私はあなたの救いを待ち望むっていうのが入ってるんですよ。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。イエスという名前はヘブライ語で言うとイエシュアです。イエシュアのイエーっていうのはヤーウェのイエー、ヤーウェの YW というか一緒です。シュアっていうのは救ってくださいっていう意味ですよ。 主よ私を救ってください、主は私の救い、ここで言ってるように、主よ私はあなたの救いを待ち望む、私はイエスを待ち望む、私はイエスを待ち望むって、この予言の中で言ってるんですよ、ヤコブは。16節、ごめんなさい、18、9節。ガドについては、襲う者が彼を襲うが、彼は帰って彼のかかとを襲う。アシェルにはその食物が豊かになり、彼は王のごちそうを作り出す。ナフタリは放たれたメジカで美しい小鹿を産む。ここはもうはしょりますね。これ書いてある通りなので。ヨセフは実を結ぶ若枝。泉のほとりの実を結ぶ若枝。その枝は柿を越える。柿？柿を超える。柿？柿？柿？ヨセフは実を結ぶんですって。泉のほとりの実を結ぶ若枝って、泉のほとりっていうのは水がずっとありますから枯れることはないですね。開けなくていいですけど、詩編の一編にこう書いてあります。誠にその人は、ごめんなさい、幸いのことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。ヨセフはそのようなものだったんですよ。私たちもそのものとなれるんですよ。どのようにしたかというと、その人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむんですって。口ずさむ、つまり思い巡らすとも訳せますので、思い巡らすんですよ。どこにいてもですよ、私たちは。神が私たちに何をしてほしいと願っておられるのか、神は私たちに何をそのおっしゃろうとしておられるのか、神の恵みとか、神の愛とか、それをずっと思い起こしていられるんですよ。仕事中、その聖書を開いて読むっていうのができる人っていうのは少ないと思いますよ。でも、その仕事中、頭の中で少しその教えを口ずさむというか、思い巡らすということはできるはずですよ、どこにいても。私のその知り合いで、聖書をやっぱり開けるその時間がないので、仕事をしているときに。でも、一瞬のその3秒ぐらいの時間だったらあると。でそれでその人がやってたのは、そのちっちゃいあのメモ帳に自分 の, その励まされた御言葉を書いて、それをポケットの中に入れとくんですって。であのちょっとみんながいなくなって、そのおしゃ今だっていうふうに言った隙にポケットから出して、それをさっと読んで、そのしまって、その御言葉を味わうんですって。うんうんうんって、いいことですね。別にその通り真似しろとは言いませんけど、でも御言葉を思い巡らしている必要はあるんですよ。神のことを思い起こす必要があるんですよ、いろんな時に、いつも。そうすると、そのヨセフがそうのように、詩編に書いてあるように、その幸いな人よって、悪から私たちは離れることもできるし、あざける者の座につくこともないし、その水路の横に座った木のように、いつもその時になったら実を結ぶんですって。そして枯れることがないんですよ。私たちは実を結び行って、その実を残しなさいって言われてるんですもんね。そしてそれだけじゃなくて、その枝は柿を越えるんです。柿？柿を越える。わかんない。どっち？柿？柿？柿？柿？柿？沖縄人としてちょっと言い訳をしません。僕はわかりません。すいません。つまり、その祝福が自分のその領域を超えて相手の方にも行くってことですよ。私たちが実を結んで、それが豊かに実るのであれば、私たちはもちろん祝福されますよ。実っていうのは愛ですから、愛するって、神を愛する、お互いを愛する、愛し合う、その実を結んでいくと祝福されますよ。でも、それが、その祝福が自分の中にとどまるだけじゃなくて、それが他の人との領域の方にも、その境界線を越えて、その垣を越えて垣根の垣を越えて広がっていくんですよ、その実が。そして他の人の祝福となることができるんですよ。そこまで行きたいですね。 23節、弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。悩みましたね。彼は夢を見た話をした時に疑われたし、10人の兄弟から嫌われたし、 お兄さんたちには殺されそうになったし、そしてエジプトに売られたし、ポティファルの妻に誘惑されたし、そしてその妻に偽証されたし、料理長には忘れられましたよ。いろんな弓が彼に飛んできてますよ。悩ましましたよ。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。やっぱりヨセフさんすごいじゃないんですよ。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者にある。あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福。あなたの祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。神によってその彼は支えられたので、守られたので、彼の弓はたるむことがなかったんです。彼の腕は素早く動いたんですよ。それは神によるんですよ。であれば、私たちにそのいろんな私たちを悩ます弓が飛んできたときに、悩んでるよっていうときに、神の手によって私たちをも助け出してくださるはずですよ。詩編のその詩編を読んでるコラの子たちのマスキュールで読んだみたいに、助けてくださいって、その時に神が助けてくださるはずですよ。必ず私たちをも。古い自分にダラダラダラダラ付き合ってはならないんですよ。いや、だって私は弱いんですもん、だって私はって。でもイエス・キリストを信じる信仰によって新しくされたんですよね。キリストに従って生きようって決めたんですよね。確かにいますよ、弱い私が、私はっていう、だってって言いたい私はいますよ。でも誰でもキリストにあるのならば、見よ、すべては新しく作り変えられたんですよね。イエス・キリストを信じる信仰によって、そしてその信じるぞって言ったその信仰の時に、バプテスマを受けた時に、受けた人たちは特にその死に預かるバプテスマを受けたんですよね。私たちの古い自分はもう今まで、いや私はってしてた私はキリストと共に死んだんですよね、一回。そして新しい私がキリストと共に蘇ったんですよ。キリスト、神の力によって、その神に従っていくぞっていう、そのことを追求する私が、新しい私が生まれたはずなんですよ。それは私はですよ。でも私はじゃないんですよ。ヨセフがそうだったみたいに、神はなんですよ。私はできないけども、神ができるはずなんですよ。そしたら神に助けてって言うだけですもん、私たちは。求めるならば神は答えてくださいますよ。大きな祝福がヨセフの上にあるんですって。26節の後半、これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出されたものの通常にあるように、ベニヤミンは神作狼、朝には獲物を喰らい、夕には略奪したものを分ける。ベニヤミンは強いんですよ。その後そのベニヤミンから勇士がいっぱい出てきますよ。ベニヤミン族から、サウルもそうでしたね。これらすべてはイスラエルの部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は、彼らを祝福したとき、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。彼はまた彼らに命じていった。私は私の民に加えられようとしている。私はヘテ人エフロンの畑地にあるホラーナに私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。そのホラーナはカナンの地マムレに面したマクペラの畑地にあり、 アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために二十歳と共に買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラトが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。私の二十歳とその中にあるホラー穴はヘテ人たちから買ったものである。ヤコブはコラに命じ終わると足を床の中に入れ、息絶えて自分の民に加えられた。ヤコブがその死ぬ時に間際にごめんなさい、ヨセフに誓わせたことを他の兄弟たちにも伝えたんですね。マクペラの地に私を葬ってくれって、神が約束された地に葬られたいって彼のその願いですよ。でもその必ずしもイスラエルの地にその葬られないとダメっていうのはないですよ。マストじゃないですよ、もちろん。そうしないといけない、そうさせなければならないみたいな、どこに葬られようと関係ないですよ。私は一度死んだら私がもうこの中に自分の木下千尋さんはいないですよ。私のその霊が永遠に生きるものがその私の本質を作ってるわけですから、だからどう葬られようと私は気にしません。大きな魚に食べられても別にいいです。僕の魂があの天国にちゃんと行くんであれば、あの獣に食べられても別にいいです。ちょっと寂しいけどでもいいです、関係ないですもんこの肉体は。だからその必ずどういうふうにその葬られないといけないとかって関係ないんですよ。それは私たちもそうだしヤコブもそうです。でも彼はその神とのその関係の中でその信仰が、その信仰のゆえにというか、神が良くしてくださったあの地に私は葬られたい。結局それによっていっぱいの人とたくさんの人たちがその振り回されるんですけど、でも彼はそうやってそのイスラエルの地に帰りたい、約束の地に帰りたいっていうふうに願ったんですね。どうしよう。もう少しお付き合いできますか。飛ばしますから。50節、ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした。ヨセフは彼のしもべである医者たちに彼をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。今もしマクペラの地が見つかって、それでちゃんとそれを開けたんだったら見つかるでしょうね。そのために40日を要した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために70日間泣き悲しんだ。その者の期間を開けたとき、ヨセフはパロの家の者に告げていった。もし私の願いを聞いてくれるなら、どうか私の耳にこう伝えてほしい。こう言って伝えてほしい。私の耳に、どうかパロの耳にこう言って伝えてほしい。私の父は私に誓わせて私は死のうとしている。私がカナンの地に掘っておいた私の墓の穴に、墓の中に、そこに必ず私を葬らなければならないと申しました。どうか今私に父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってきますと。パロは言った。あなたの父があなたに誓わせたように登って行ってあなたの父を葬りなさい。そこでヨセフは父を葬るために登って行った。彼と共にパロのすべての家臣たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの全家族とその兄弟たち、および父の家族も登っていった。ただ彼の子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。また戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。かなり大きいですね。自分たちだけじゃなくて、そのエジプトのパロのすべての家臣とか、家の長老とか、エジプトの国のすべての長老たちとか、戦車も騎兵も全部行ったわけですから、その一人を葬りに、こんな多くの人たちが動いたんですね。彼らはヨルダンの向こうの地、ゴレン・ハータデに着いた。それで彼らは非常に荘厳な、立派な哀悼の式を行い、ヨセフは父のため、7日間葬儀を行った。その地の住民のカナン人はゴレン・ハータデのこの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言った。それゆえそこの名はアベル・ミツライム、エジプトの葬儀っていうような意味ですねと言った。それゆえごめんなさいと呼ばれた。これはヨルダンの向こうの地にある。こうしてヤコブの子らは命じられた通り父のために行った。その子らは彼を カナンの地に運び、マクペラの畑地の洞穴に彼を葬った。そこにはアブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地をするために畑地と共に買い取った買ったものでマムレに面している。ヨセフは父を葬って後、その兄弟たち及び父を葬るために彼と一緒に登っていったすべての者と共にエジプトに帰った。だから一時に、カナンの地に戻って、そしてみんな全員がエジプトに帰っていったんですね。15節。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけをしてヨセフに言った。あなた方、ごめんなさい、ここに一回止めておきます。彼らの中にまだその罪悪感があったんですよ。ヨセフに対して悪いことしたなっていう。せっかく和解したのに一回。でもそれでもその兄弟たちの中には、そのもしかしたらお父さんが死んだので、お父さんの手前その復讐をしなかったかもしれない。怖いなっていうその罪悪感のゆえに恐れを覚えたんですよ。私たちもありますね、そういうこと。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。それでちょっと策略を巡らしたわけですよ。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。本当に言ったかどうかわからないですけど、言ったかもしれませんし、言わなかったかもしれません。でも少なくとも次のことをしています。今どうかあなたの神の父の、ごめんなさい、あなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。謝ったんですね、はっきりと。ごめんなさいって、許してくださいって。どうかそのしもべたちの、父の神のしもべたちの背きを許してくださいって。前回はそのごめんなさいはなかったかもしれないですね。一方的に許されたっていうか。でもここでごめんなさいが出てきたんですよ。そしてそれを、その言葉を聞いてヨセフは泣いたんですよ。問題です。なぜヨセフは泣いたかです。兄弟たちが自分の許しを信じてくれなかったからでしょうか。兄弟たちが初めて自分に対してごめんなさいって謝ったからでしょうか。両方とも違うと思います僕は。イエス・キリストはエルサレムに対して泣かれたんですよ。ああエルサレム、エルサレム。マタイの23章の37節。マタイの23章の37節。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。そうやって泣いたんですよ、イエス様。これがヒントですかね。かわいそうに思ったんですよ。いまだに罪悪感に苛まれる自分の兄弟たちに対してかわいそうに思って思ったんですよ。イエス・キリストは自分をこれから殺そうとしているそのエルサレムの人たちに対して泣いたんですよ、かわいそうにって。私のことを信じることができないで、私を拒んでしまう、そしてそのまま滅んでしまう、その魂を嘆いたんですよ、イエス様。かわいそうにと思ったんですよ。それで泣いたんですよ。滅ぼす方じゃないですよ、イエス・キリストは。私たちの神に従えないよって、従いたいのに従えないよって言ってる私たちの姿をかわいそうに思っておられるんですよ。できねえ、こんなできないやつ抜け作めえと思わないんですよ。使えねえなとも思わないんですよ。かわいそうにって思っておられるんですよ。じゃないと十字架に使えないですよ、私たちのことを思って。ヨセフはその罪悪感に苛まれている兄弟たちをかわいそうに思ったんですね、きっと。それで泣いたんですよ。キリストはあらゆる面で誘惑を受けられたので、 私たちのその弱さに同情できない方じゃないって、私たちの弱さに同情できるんだってキリスト。だから私たちは恵みをいただいて、憐れみを受けて、恵みをいただいて、その恵みの御座に大体に出ていこうじゃありませんかって、キリストによってですよ。私たちの弱さを知ってるからですよ。私たちをかわいそうに思ってくださるから、キリストによって私たちは神の恵みの御座に大胆に出ていくことができるんですよ。もう責められるところには行きたくないですよ、誰も。僕もその会社で、会社って言ってもそんな企業みたいなんじゃないですけど、クリスチャンのその団体で働いてたことがありますけど、僕はあんまり優秀じゃなかったので何度も注意されました。そのたんびにその部屋に入るのが嫌なんですよ。わかるんですよ。そこに行くと怒られるって。自分ができなかったことに対して注意されるって。別にそのケチョンケチョンに言われて、その、なんていうのかな、もうやめろみたいな、そんな感じじゃないっていうのはわかってるんだけども、少しでもその自分の悪かったことが指摘されて、ダメだって言われるのが、その嫌なので、僕は少なくとも。そこに入るのが嫌だったんですよ。それが神のその見舞いに出て、神がそういう態度でおられて、それで責められて責められて、すいません本当にお願いします、すみませんすみませんって言いながら、お願いですからもう一度だけそのチャンスを与えてくださいって言うんだったら、行きたくないですよ、そんな御座には。かわいそうにって思ってくださるイエス・キリストが、その神と私たちの間におられて、その神がその仲介してくださるんですよ。だから私たちは大胆に神の恵みの御座に出ていけるんですよ、ありがたいことに。18節、彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。私が神の代わりでしょうかって、ヨセフは知ってるんですよ。復讐は神がするものだって、自分がするものじゃないって。ローマの12章の19節、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。これはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。私たち苦くなって憤って人にその力を持った時に復讐したくなるんですよ、この野郎って。でも復讐は神がされることなんですよ。私がすべきところはその人を許すとか愛するとか、その私たちの敵のために、私たちの敵を愛し迫害する者のために祈りなさいっていうところを追求するんですよ。できないから助けてくださいっていう、そこを私たちはやるべきであって、その復讐すべきじゃないですよ。力を得たとしてもその復讐するだけの復讐は神にあるわけだから。復讐するなと、その書いてあるかやらないっていうか、私たちに権限がないんですよ、復讐するっていう。そんなんだったら私たちも復讐されますよ、何百人からきっと。復讐は私たちがすることじゃないんですよ。神にあって私はあなた方を許したって。だって全てのことを神は働かせて益としてくださったんだからって。ここに私のその私情を挟んで、神がしてくださったことに私の自分のその思いとか私情を挟んで、それであなた方を復讐するなんかできませんよって。神にあって神がそれを良しとされたんだから、それを全て益としたんだから、それゆえに私は許しますよって。神のゆえに、しょうがねえなとか、これで最後だぞとかって、そういうのじゃなくて、神のゆえに許すんだったら許すんですよ。すっきりはっきりと許すんですよ。そういう許し方したいですよ。おし、神に応答して許すぞっていう、自分のそのモヤモヤはあっても、確かにあなた方は悪いことしましたねって、でも私は神にあってあなた方を許しますよって、そうやって許していきたいですね、私たちも。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムの3代の子孫を見た。マナセの子マキルの子らも生まれて、ヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、その地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて 神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、官に納めた。ちょっとお父さんのヤコブとそのニュアンスが違うんですよ。ここは神が必ずそうしてくださるから、あなた方を顧みてくださるから、その時に今すぐとかじゃなくて、その時にそのついでにみたいな、私をその携え登ってくださいって、やっぱり私もこうエジプトじゃなくて、エジプトに私は属してるんじゃなくて、イスラエルの地に、その約束の地に属しているから、どうか私を連れてってくださいって。神は必ずあなた方を顧みるからって、これから苦役に強いられるけど、でも必ずあなた方を顧みるからって、苦しい中で神を信頼していきましょうって。私たちもそうですよ。イエス・キリストの上に必ず私たちを神は顧みてくださるんですよ。そうじゃなかったらイエス・キリストが死んだ意味がないから、十字架で苦しんでくださった意味がないですよ。でもそれが故に私たちを必ず顧みてくださるんですよ。弱さを、私たちの弱さに同情してくださる方だから、必ず顧みてくださるんです。そのイエス・キリストの故に私たちを顧みてくださるんです。私たちの善行とか、私たちの信仰深さとか、私たちのその聖書についての知識とか、私たちの日曜日のその礼拝の出席率とか、私たちの献金の額とか関係ないんですよ。ただイエス・キリストの故に、私たちがイエス・キリストを信じているが故に、そのイエス・キリストを信じる信仰が故に、神は私たちを顧みて私たちに良くしてくださるんですよ。その上で応答として神に対して従っていきたいですよ。礼拝に来るのも素晴らしいですよ。賛美するのも素晴らしいですよ。献金するのも素晴らしいですよ。祈ることも聖書を読むことも全部素晴らしいことですよ。でもその行いによって神が私たちを顧みてくださるんじゃないんですよ。私たちが信じている方であるイエス・キリストというその方のゆえに、私たちを顧みてくださるんですよ。もともとその方が私たちの内側に住んでくださいますように、私たちがそのイエス・キリストを知ることができますように、日々生活の中でそのイエス・キリストのことを思い起こして、その思い巡らしていることができますように、そして私たちが豊かに実を結び、その実が垣を越えて他の人たちの祝福となるぐらいに広がっていきますように祈ります。天の神のお父さん、あなたの皆を崇めます。イエス・キリストの皆を感謝します。主、どうぞ私たちを救ってください。日々の生活の中で誘惑にあったり、また自分が犯してしまうその罪から私たちを許して清めてください。どうか私たちがその毎日の生活の中でイエス・キリストのゆえに、あなたが私たちを顧みてくださるということをいつも覚えていることができるように、また信じる信仰をどうか与えてください。私たちのなんかやることやなすこと、言うこと、それによってあなたの顧みてくださるその度合いが変わるとか、そんなないですからしょ。イエス・キリストを与えるほどに私たち一人一人を愛してくださっているあなたのその祝福を、あなたの愛を、その恵みを十分に受けることができますように、そして実を結び、それが他の人たちの祝福となるまでに私たちが実を結んでいくことができるように、主、どうぞお助けください。弱い時にあなたの前に、そのイエス・キリストのゆえにあなたの前に出て助けてくださいって、恵みの御座に出ていけることをありがとうございます。そのあなたが与えてくださっているその特権を私たちが毎回毎回折にかなって、その折があるたんびに、助けてっていう必要があるたんびに、キリストの皆によって、キリストによって出ていくことができますように、主、どうぞお助けください。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。今日はこれでおしまいにします。少し時間を押してしまったので、集合を開いてください。